今日恵みをいただく御言葉はマタイによる福音書の22章23節から33節までです。マタイによる福音書22章の23節から33節、はじめに24節までをお読みします。その日復活はないと言っているサドカイ人たちがイエスのところに来て質問して言った。先生、モーセはもしある人が子のないままで死んだなら、その弟は兄の妻をめとって兄のための子を設けなければならないと言いました。では一言お祈りいたします。心なしで御言葉解釈を求め、御言葉の質問をしては自分の行い、自分のことは正さず、ただ人を御言葉を責める道具とし、また都合よく解釈のために御言葉を用いる者に対して、主よ、私たちも本当に知恵深くなければなりません。イエスよ、どうぞ我らをあなたの知恵で満たしてください。この生徒たち一人一人をイエスの血潮で浸し、あなたの命の言葉を命としていただいて清められ、命を人々に伝えて、その伝えられた命が命を生み出し清め、永遠の命をますます生んで増えて地に満たしていく働きを主を起こしてください。語るこのしもべの唇を清め整え、またこれに預かる一人一人をあなたが清め整えて、あなたの血潮、あなたの命、あなたの復活の命そのものを今日も知ることができますように、どうか助けてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの尊き主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。イエス様に対する攻撃といいますか、イエス様をなんとか言葉の罠に陥れて、でそれでイエス様をなんとか亡き者にしようという企みが、ここ最近この22章続いているんですけれども、ここでイエス様に議論を仕掛けてきたのはサドカイ派の人たちです。23節を見ますと、復活はないと言っているサドカイ人たちと書いてあります。このサドカイ人というのは、ね、あのサドカイという一派、ユダヤ人の一派 でそれで特にですね、大祭司一族、また、議員とか、イスラエルの中で地位が高いと言われている人々の中の、その一派でした、ね、復活はないと言ってるんですよ。なんとこのサドカイ人たち、復活がないということを信じており、そしてモーセ五章だけがあの聖書だということを主張して、ね、まあ、ですから義明以降の歴史書、サムエル記とか預言書とか、マラキ書とかも全部それを聖書として認めない、モーセ五書だけを聖書として認め、ですから、ね、当然メシアがやがて来られる、ね、エリアがやがて再び現れて、でそれで父の子を子に向けさせという、ね、新約聖書へと通じるところをまた、彼ら信じていないですね。このサドカイ派の人たちがイエス様に議論を仕掛けてきました。このイエス様、当時彼がこのイスラエルの中で活躍して名声、まあ、有名になっている、いろいろな奇跡を起こしている、でこのままではサドカイ派の人々も自分たちの地位が危ないということで、このイエス様をなんとか議論で封じ込めようとして、でそれである質問を仕掛けてくるんですね。でどのような質問をしたか、まず24節のところで、先生、モーセはもしある人が子のないままで死んだなら、その弟は兄の妻をめとって兄のための こう設けなければならないと言いました。確かにこれはモーセ五章の中にね、律法の中に、申命記の25章に書いてあるんですけども、で、ここを、ぐっとつまんで、で、それでイエス様に、議論を仕掛けて、イエス様を議論でねじ伏せようとするんですね。25節以降を読みします。ところで、私たちの間に7人兄弟がありました。長男は結婚しましたが、死んで子がなかったので、その妻を弟に残しました。次男も三男も7人とも同じようになりました。そして最後にその女も死にました。すると、復活の際にはその女は7人のうちの誰の妻に妻なのでしょうか。彼らは皆その女を妻にしたのです。彼ら、要するに復活がないと言っている。じゃあ、ね、人が復活した後、この結婚した男女といっても、ね、女性は1人、男性の側は7人。で、モーセの律法に従って、ね、子を設けないまま、その男性の方が死んだら、その弟が、その女性と結婚して、ね、子を産ませなければならない。ところが、ね、子供がないまま、次男も、三男も、四男も、五男も、六男も、七男も、全部、妻を残して先立った。まあ、非常にレアなケースと言いますか、まあ、そんなこと、本当にあるんだろうかと思うぐらいの稀なケースではあるんですけども、で、こういった場合、じゃあ、ね、復活した、ね、イエス様、あなたは復活を、辛抱している。じゃあ、その復活の時に、ね、どうするんだ。この女性、ね、1対1で結婚するはずが、復活した際、ね、男性の側が7人もいる。一体、じゃあ、この女性は誰の妻になるのでしょうか。そんな馬鹿げたことが果たしてあるんでしょうかということが、要するに言いたいことなんですね。このサドカイ派の人たち。だから復活はないんじゃないか。サドカイ派の人たちは、言ってるんですけども、それに対してイエス様は何て答えたか。イエス様は29節です。しかしイエスは彼らに答えて言われた。そんな思い違いをしているのは、聖書も神の力も知らないからです。聖書も神の力も知らない人は、このような思い違いをしてですね、全然あさってな議論を仕掛けてきて、で、ね、あさってなことをして、ね、あさってなことをで、日夜明け暮れているものなんですね。的を外しています。ね、完全に的を外しています。神様の言葉、御言葉、これこそが誠に的です。そしてイエス様というお方こそが誠の的です。このイエス様を抜きにして聖書を読み解こうとするとき、的外れなんですね。ただの、なんか哲学書とか、ね、道徳本とかになり下がってしまいます。なんか昔話、ね、人の興味をそそる、そういうお話になり下がってしまいます。イエス・キリストというお方がおり、そして復活が確かにあるということを、ね、これを的を外してしまうと、私たちの信仰はグラグラになってしまいます。そんな思い違いをしている。それは聖書を知らない。神の力も知らない。神様の力はですね、人が何か考え出して思い描いて、ね、議論を打ち立てて、人間がちょっと苦しそうな論理を打ち立てて、そうやってようやくなんかグラグラした上に立つようなものではなく、しっかりとした土台、決して揺るがされることはない、安定した平安な土台の上に立てられるものです。私たちの歩み、ね、何か論理とか人の考え出したこととか、そういった、ちょっと、ね、指を触れるとすぐガシャンって崩れるような、そんな、人間の論理の上に立てられてはなりません。御言葉という決して揺るがない土台の上に立てられるべきです。聖書はこの66巻、ね、新約聖書、創世記から、旧約聖書の創世記から、新約聖書の終わり、黙示録まで、これ、まごうことなき神の言葉、この言葉は、たとえ世界が滅びても、その後、永遠に残るのがこの神の言葉、聖書です。 聖書を知らないと思い違いをし、そしてこんな本当に苦しい議論を吹きかけてくるんですね。このモーセはこれこれのことを言った。でも、ね、この7人の男たちが次々と死んだ。じゃあこの妻は一体誰の妻になるのか。それがサドカイ派の人がイエス様に仕掛けた議論。あの立法に通じているはずの民のトップと言われているそういう人々のその考え出した最高の問いかけだったのかもしれないですけれども、それに対してね、そんな思い違いしてるんだ、聖書も神の力も知らないからです。30節、復活の時には人は目取ることも嫁ぐこともなく天の御使いたちのようです。要するに目取ることも嫁ぐことも復活の後はないという、天の御使いのようにそれぞれが結婚ということ、子供を産むという必要がそもそもなくなるです。そして31節以降、それに死人の復活については神があなた方に語られたことをあなた方は読んだことがないのですか。私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であるとあります。神は死んだ者の神ではありません。生きている者の神です。アメン。群衆はこれを聞いてイエスの教えに驚いた。このイエス様がパリサイ人の、ね、その非常になかったらしいこの質問、まあ、7、8行ぐらいあるでしょうか、その長い質問に対して答えたのはこのたったの2行ちょっと、ね、私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であるという聖書の言葉、ね、これで対応しました。これもう誰もが知っている、ね、ユダヤ人であるならばもう誰もが知っている有名な御言葉です。もうというよりもむしろ御言葉と言えるかどうかもわからないほどの、ね、たった一言わずか言葉であり、有名な言葉で、ね、あのイロハニホヘトの中のイのような、もう本当に基本中の基本の言葉、これでもって対しました。アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である、ね、これモーセが、あの芝が燃えているところにおいて神様が現れて、ね、もうモーセの時代アブラハムもイサクもヤコブも死んでおります。でそのモーセに現れて、モーセに自己紹介したのがこのアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であるということを神様が告白しました。神様は生きているものの神です、ね、アブラハムは神様を信じてそして死にました。イサクもヤコブもそうです。そしてやがてですね、あの私たちも同じように死んでいきます。神様はアブラハムの神であり、イサクの神であり、ヤコブの神であり、このモーセの神であり、そして皆さんの神です。そして私たちがこれから、ね、産んでいく子供たち孫たちの神でもあり、そしてやがて来たるべき時に復活が来る、そのすべての人の神なんです。だからイエス様はこのたった一言で、ね、神様は死んだ者の神ではありませんよ。もし死んだ者の神であるなら、ね、アブラハムはかつて死んだ。でも、そのアブラハムが信じていた神だ。イサクの神だ。ヤコの神だ。なんでそんなことをわざわざ自己紹介に、ね、この大切な神様ご自身のご性質を表すその言葉の中に、ね、神様はわざわざ練り込んでくるんでしょうか。神様はもう死んだ者の神ではないんです。生きた者の神です。アブラハム、イサク、ヤコブ、ね、私たちも復活の後、やがて、ね、イエス様を信じて、イエス様に会って天に上げられた人たちは、みんなこのアブラハム、イサク、ヤコブと会います。そして共にこの天の食卓、アブラハム、イサク、ヤコブが、ね、この食卓の中において、そして同じテーブルで、同じ宴会に私たちもやがて預かるようになる。復活。ということは確かにあるんです。そして神様は 死んだ者の神ではないんです。皆さん復活ありますか？
アメン、
アメン、ね、復活がないとするならば、ね、この世のありさまがもう全部が全部だということで、ね、どうせ明日は死ぬのだ、さあ飲み食いしようではないかということになってしまうんです。皆さんが復活、ね、これがもしないとして生きているとしたら、もう本当に悲惨な望みがない人生です。この祭司長たち、サドカイ人たち、ね、特権階級として生まれて、そしてこの世のありさま、ね、この現世界でいかに、ね、面白おかしく生きるか、ですからそれに始終しております。復活がないと言っている人はみんなそのような生き方をしております、ね、どうせ、ね、生きて、ね、死んだらもう何もないんだ、だったら生きている間にもういろいろしようじゃないか、自分の好むことを行おうじゃないか、ね、そのように生きることになってしまいます。第一コリントの15章を開きたいと思います。第一コリントの15章50節からお読みします。兄弟たちよ、私はこのことを言っておきます。血肉の体は神の国を相続できません。朽ちるものは朽ちないものを相続できません。聞きなさい、私はあなた方に奥義を告げましょう。私たちが皆が眠ってしまうのではなく、皆変えられるのです。終わりのラッパとともに、たちまち一瞬のうちにです。ラッパが鳴ると死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるのです。朽ちるものは必ず朽ちないものを着なければならず、死ぬものは必ず不死を着なければならないからです。しかし朽ちるものが朽ちないものを着、死ぬものが不死を着るとき、死は勝利に飲まれたと記されている御言葉が実現します。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。アメン。復活は確かにあるんです。朽ちるべきもの、ね、この肉体は朽ちていくものです。そしてやがて皆が、ね、眠りにつかなくてはなりません。しかし私たちはキリストにあって眠るとするならば、皆変えられます。この朽ちるべきものは、ね、朽ちないものに変えられます。終わりのラッパとともに、たちまち一瞬にです。復活の日、私たちはキリストにある生徒たちは作り変えられ、永遠に天においてイエス様と共に生きるんです。そしてキリストを信じていなかった人たちもこの復活させられますけれども、しかし彼らは何のために復活させられるか。復活の体は永遠です。永遠に裁きを受けるために復活させられてしまいます。そうなりたくないですね。どうなりたくないでしょうか。皆さんよく聞いてください。復活、これをキリストにイエスを信じて復活するとするならば、皆さんは永遠の天国の御国において、このアブラハム、イサク、ヤコブと共なる食卓に預かることができますけれども、しかし世の中、ね、この復活はないと言って、もう明日は死ぬのだ、ね、飲み食いしようではないかと好きなことをして歩んでいるとするならば、この復活はさせられます。しかし永遠の裁きに入ることが確定してしまいます。私たちはですから、この復活、ね、本当にイエス様に会って預かるために復活させられるべきです。そしてその時、キリストはこの終わりのラッパとともに来る時、死は勝利に飲まれた、死は命に飲まれた、死の勝利はもはやなくなります。命で満ち溢れます。命に飲み込まれます。復活、これは確かにあるんです。 アブラハムもイサクもヤコブも信仰者として歩み、そして眠りました。やがて彼らも復活するでしょう。私たちも同じです。やがて復活するんです。そしてその復活の時に、ね、永遠をイエス様と共に生きる側に入るか、それともイエス様ではない側に、ね、悪魔サタン、また悪霊ども、偽預言者ども、生徒たちを惑わした者どもと一緒に永遠の日で焼かれるか、そのどちらかに行くかは、皆さんの信仰次第です。皆さんは、イエス様の側に行きましょう。イエス様の御言葉をしっかりと蓄えて、そして、しっかりと多くの生徒たち、彼らを励まして、信仰にあって歩むならば、皆さんも、ね、復活を栄光の体を受け継いで、アブラハム、イサク、ヤコブと共に、天の大祝会に入ることができます。どうか、この生きている間、しっかりと皆さん自身が、信仰が守られて、そしてイエス様に会って歩んで、幸いを勝ち得ていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。これより皆さん一人一人が、今いただいた御言葉から、復活があるということ、永遠があるということ、これをしっかりと私たちのものとし、そして、この幸いな方の復活、イエス様と共なる永遠に預かることができるように、そして多くの人々をこの幸いへと導き入れることができるように、今しばし祈りたいと思います。主よ、あなたは私たちに対し永遠を開いてくださいました。永遠の裁きではなく、永遠の命に預からせるために、あなたは先がて十字架上で苦しみを受けられ、死なれ、そして復活されました。私たちはこのキリストに連なる者として、この地上の生活を歩み、多くの人々をこの永遠の幸いに導き入れるべく、働き人として召されるものです。主をどうぞ一人一人の歩みをその永遠にふさわしく整えてください。永遠の命がどれほど素晴らしいものであるのか、永遠の命がどんなにありがたいものであるのか、それをしっかりと握りしめて、しっかりと心に弱えつけて歩んでいくこの一度でありますように、日々迫り来るあらゆる誘惑から、また悪から、どうかお守りください。そしてあなたの命に預かるものとしての幸いを勝ち得て余りあるものでありますように。サドカイ派の人々は、彼らはこの地上におけることのみを追求し、聖書を回った違った解釈をし、神の力も知りませんでした。ただ私たちはあなたに求めます。主よ、この永遠の命に預かることの幸いを日々教えてください。そしてそのうちを、幸いな御言葉の命のうちを歩み、この聖書の始めから終わりに至るまで、しっかりと神の言葉として重んじ、あなたを愛し歩み続ける私たち一同でありますように。今日いただきました恵みの御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。では主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。 ではご起立ください。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アメン。
主イエス・キリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。